アナザーサイドオブ神戸、もう一つの神戸をあなたに。ナビゲーターを務めますラジオ関西アナウンサーの三上紀也です。この番組では歴史や文化、自然、観光、音楽、食などをテーマに、神戸の知られざる魅力と通な情報をたっぷりと詰め込み、12回に分けてお送りしています。この番組はラジオ関西の制作で、 RF ラジオ日本と IBS 茨城放送をお聞きの方々にもお届けいたします。7回目の今日は、夜景を望む六甲山と海がテーマです。六甲山の夜の楽しみ方は夜景ですが、昼の楽しみ方にはいろいろあります。その一つがゴルフ。しかもこの六甲山で日本で最初のゴルフ場が誕生したんですよ。イギリス人貿易商のグルームは居留地に商館を構え、六甲山に山荘を所有していました。明治29年の夏、仲間と団らんしているうちにゴルフの話となり、六甲山にゴルフ場を作ろうということになりました。早速土地を借りて仲間を募り、明治31年から3年かけて人力で4ホールを完成させました。その噂は横浜や長崎の外国人だけでなく、遠く上海や香港にまで聞こえたとか。最初は仲間内だけのゴルフ場だったのが、いろんな来場者も増えてきたので、さらに5ホール増設し、明治36年に神戸ゴルフクラブを設立しました。現在のクラブハウスは昭和7年に建てられたもので、設計はボーリズです。日本で最初のゴルフ場、神戸ゴルフクラブで、あなたも一度プレーしてみてはいかがですか。そんな六甲の山々からの眺めが有名な神戸の夜景について、一般社団法人夜景観光コンベンションビューロー代表理事で夜景評論家の丸々元夫さんにお話を伺いました。日本三大夜景というふうに今制定されてますけれども、改めてこの三大っていうのはどこからの眺めなんでしょう。
まあ、日本三大夜景っていうですね、
はい、
実はこれが言われた時期というのは、いつどこで誰が言ったかっていうのは実はわからないんですね。
はい。
まあ、おそらくその函館とか札幌とかですね、あちらの北海道の方々が名付けたんじゃないかっていうことなんですけれども、ただ、まあ、よくわからないという中で、なんとなく港町があって、かつ山があって、上からなんか港の夜景が見下ろせる場所みたいなところで3つにくくったんじゃないかと。ということで、ね、神戸と函館と長崎というふうに言われてたんですよね。はい、
そうですね。この、はい、昨年神戸で開かれた夜景サミットで決まった日本新三大夜景ですけれども、はい、この新しい三大夜景を決めることになった背景というのはどんなところにあるんでしょう。
でこれがですね、やはりその今までの日本三大夜景というのは本当にいつどこで誰が言ったかという全く履歴がちょっとないものでしたから、
はい、
まあ、そういった意味では、いわゆる夜景をですね、たくさんこう楽しまれる方々がこう増えてきた現代にとって、
はい、
まあ、改めてですね、夜景の価値っていうのをもう一回この見直してみようということで、うちの団体がですね、要はまあ運営して、夜景検定という検定があるんですが、
はい、
まあ、全国に実は4500人ぐらいのですね、認定者がいらっしゃいまして、
はい、
その方々のいわゆる投票等によって決めようということで、今回改めて三大夜景を決めようということで、いわゆる選択したわけですよね。
そうですか。
で実際に神戸、そして長崎、そして、新たに、札幌という三大夜景が決まったということなんですね。は
い、なるほどね。いずれにしてもこの神戸という町が三大夜景の中に入っているということなんですが、はい、丸々さんからご覧になってて、この神戸の夜景というのはどんなふうに捉えていらっしゃいます。
神戸の夜景というのは本当に なんでしょうね、昔からの神戸の夜景ってどうしてもこう六甲山、前山、上から見下ろす夜景ということで広がる、まあ大パノラマっていうのがですね、まあ、大きな特徴だったと思うんですけれども、
はい、
まあ、近年はですね、非常にの湾岸が開発されているというのもあって、
うん、
要はその例えばロックアイランド、ポートアイランドという海側から逆にこう平地を見渡す、そして山を見上げるようなですね、
はい、
夜景ということ、うん、それから、湾岸部にあるですね、まあ、いろいろなその海洋博物館とか、まあ、モザイクの観覧車なんかも含めた、まあ、いわゆるライトアップですよね、
はい、
まあ、そういった艶やかなものがあったりとか、まあ、本当にあの海とやっぱりこう空と、なんでしょうね、山がもうすべてこう一体化したような非常にスケール感のある夜景っていうのが神戸だと思いますね、うん、
は
い、
なるほどね。この夜景ですけれども、まあ、新三大夜景の中に選ばれた神戸の夜景というのはどこからの眺めになるんでしょう、
はい、実はですね、この新たに選んだ、まあ、三大夜景、日本新三大夜景というのはですね、実はあの正式名称が、はい、日本新三大夜景都市という言い方をしてるんですね、
はい、
いわゆる都市のレベルで、要は比べたということでありまして、実はその、例えば真矢山とか、
はい、
それから天南台である六甲山だったりとか、
はい、
メリケンパークだったりとか、
うん、
そういったところにですね、各ポイントに、投票されたその総数によってその都市の3つが選ばれたということになるので、
はい、
基本的にはどこのスポットがいわゆる三大ですよということではないんですね。ですからまあ神戸の夜景すべてがまあその魅力として評価されたということなので、
なるほど、はい、
まあ、ただその中で人気がやっぱりあったのはですね、やっぱり菊水台ですね、それから天南台、そしてまあ六甲ガーデンテラス、それから東六甲展望台とかですね、
はい、
そして、まあ、あのメリケンパークなど、もしくはそのポートアイランド、ポーアイ潮彩公園ですね、
はい、
まあ、こういったところが非常に人気ありましたね。
なるほど。あの丸々さんが思うその眺めの違い、魅力、また神戸の夜景を楽しむためのおすすめのポイントがあったら教えていただけますか。
そうですね、やっぱり私、神戸の夜景はですね、いわゆる色彩の、まあ、シークエンスという、まあ、ある意味色彩の連続性ですね、
はい、
まあ、これがちょっと大きな特徴かなと思っています。
お
ー、まあ、あの日没でですね、太陽が西側にこう落ちて黄昏れていく空がちょっと赤色に染まるような感じからですね、
はい、
そこからこうだんだんだんだんこう山へと向かう、中で現れてくる、まあ、全体が青々しく見えるそのブルーモーメントという時間帯、うん、それからあの街の明かりがですね灯っていきながらも、そのアミューズメント施設なんかの観覧車、大津川ポートタワーなんかライトアップしていくような、
はい、
まあ、都市の夜景がみやびやかになっていく時間帯、そしてあの深夜のですね、本当にあの山から見下ろすなんかこう星々がですね、なんとなくロイヤルブルーの空に包まれて、まあ、明滅するような本当に静謐な時間帯っていう感じで、
はい、
この日没からですね、深夜にかけての時間帯にこう見られていく、そこの色彩の流れっていうんですかね、まあ、それがやはりね、なんともやっぱりこう絶妙で美しいものなんですよね。
なるほどね、
はい、
色彩の、まあ、流れ、連続性という楽しみ方、
はい、
うん、これもさすがにやっぱり新三大夜景ならではということになるんでしょうか。
そうですね、やっぱりその夜景の奥深さをどれだけ持ってるのかっていうのはやっぱり都市としてやっぱり評価されるというところもありますからね、
う
ん、
どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
アナザーサイドオブ神戸。神戸の夜景といえば山から見るというイメージが強いんですが、海側から見るのもまた新鮮でいいものですよ。その一つが神戸ポートタワーの展望室から見る夜景ですね。昭和38年に神戸港の中突堤に建てられた高さ108メートルの神戸ポートタワー、展望室の高さは 90.8 メートル、そこから360度見渡すことができます。まず北側は六甲山脈を背に元町を中心とした町の明かりが東西に広がります。ライトアップされた碇山の碇のマークと師匠山の神戸市のマークも見えます。東側はメリケンパークを手前に 旧居留地三宮新神戸から新神戸って大阪の街の明かりまでが見えます。南側はポートアイランドや神戸空港、その先泉州方面の街の明かりが、そして西側は神戸ハーバーランドの夜景が間近に迫り、その後ろを永田、須磨へと細長く街の明かりが続いていきます。山からはワイドとしての夜景が楽しめますが、ポートタワーからはそれぞれの方角の夜景が楽しめます。ちなみに昔懐かしい回転喫茶室スカイラウンジもあります。ここは20分かけて床が360度一周するので、コーヒーを飲みながら食事をしながらゆっくりと何周でも神戸の夜景を楽しむことができますよ。またポートタワー以外に海辺で夜景を楽しむとするならば、舞子公園から見る明石海峡大橋の夜景がおすすめです。神戸市垂水区と淡路島を結ぶ明石海峡大橋は全長3911メートル。世界で最も長い吊り橋です。だからその夜景もダイナミックなんです。吊り橋のケーブルの部分がライトアップされ、そのパターンは28あります。平日は季節ごとに色が違います。春はグリーン、夏はブルー、秋はピンク、冬はイエロー。今の時期はイエローです。土曜、日曜、祝日は一年を通してグリーンブルーです。その他、例えば時報パターンといって、正時になると5分間虹色になりますし、イベントや季節の行事などの時はまた別の色にライトアップされます。来るたびに違う色の明石海峡大橋が見られるかもしれませんよ。アナザーサイドオブ神戸。さて最後にプレゼントのお知らせです。スマノリ有馬山椒の佃煮フルーツゼリーとジャムを詰め合わせにした神戸の海山里の幸3点セットを20人の方に、有馬温泉有馬瑞鳳園のペア宿泊チケットを5人の方にプレゼントします。希望の商品を書いてメール、ファックス、はがきでお寄せください。メールは KOBE 神戸アットマーク JOCR.JP KOBE アットマーク JOCR.JP、 ファックスは078-361-0005 078-361-0005。 はがきは郵便番号 650-8580 郵便番号650-8580、 ラジオ関西アナザーサイドオブ神戸の係までお寄せください。ご応募の締め切りは4月30日必着となっています。当選者の発表は発送をもって返させていただきます。この番組は兵庫県神戸県民センターの提供でお送りしました。アナザーサイドオブ神戸、もう一つの神戸をあなたに。ナビゲーターはラジオ関西アナウンサーの三上公也でした。